ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
毎月第3土曜日の集いの広場は通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校の理事長木田光平さんを迎えてお届けします。親子教育相談所と題しまして、親子のこと教育のことをテーマにお届けしていきますが、木田さんどうもよろしくお願いします。
はい、お願いします。おはようございます。おはようございます。
今日ちょっとね、番組がいつもと違って、はい、なんとなく大人の恋愛みたいなモードになってるですけれども、はい、はい、好きっていうのがどういう気持ちって分かんなくなったっていう方のね、お便りから皆さんで考えてる時間になってるんですよ。
なるほど。哲学的ですね。
ねえ、ね、先生ちなみに好きっていうのはどういうものなんだと思います？
好き、はい、結局、うんうん、自分で決めてるだけのことなのかなと思う。好きだって決めてるっていう、自分の心が
その人のこと
と、うん、自分は好きなんだって、はい、心が決めてることが好きってことなんじゃないかなと。
シンプルですね。
そう私は思うんですけどね、うん、だから結局、はい、例えばあのビジュアルがいいとか、はい、性格がいいとか、はいはい、まあなんだろうな、例えば女性に対してだったら例えば料理がうまいとか、はい、まあいろいろあるじゃないですか、はい、条件って、はい、結局それって後付けの理由であって、うん、自分が決めた好きっていうことに対する正当性を求めて、はい、後でこう理由をつけてるんじゃないかなと思うんですよ、うんうんうん、
その通り
ですよね、うんうんうん、だから、はい、例えばある日突然その好きっていう気持ちが冷めることもあるわけじゃないですか、はいはい、それってやっぱ自分の心がこの人のこと好きだって決めてるからそれが起きるんじゃないかなと思うんですよね。
ということはそうなった時はちょっともう好きじゃなくなっていて、
で、うん、好きじゃないって心が決めてるんですよね今度はね。
というと今まで好きだなと思ってた条件的な要素も
ね、なんとなくなんかこの人の、うん、例えばですけど、うん、なんかあのよくあるのはこの人の例えば子供っぽいところが好きだと思ってたけど、なんか今思うとすごい憎たらしいとかですね、うん、なんかよくなったりするじゃないか、なんかあれ全然 逆の作用してるみたいな。
あるあるあるある。
それって結局やっぱ心、自分の心がどうしたいかとかどう思いたいかっていうのを結局自動反応で決めてて、でそこに対して決めたことに対してやっぱり人間ってね、理由がないと落ち着かないので、その理由付けとしてあこういう理由があるよね、こういう理由があるよねっていうその理由付けを後からやってるっていう、その心の作用じゃないかなと私は思ってるんですよね。
なるほど。この人好きになっていいのかなじゃなくて、うん、もう好きになってるんだから、はい、まあ、あとはもう究極の思い込みで、まあ
ね、好きになっていいのかなと思ってる時点で好きですよね、うんうん、ですよね。
いろいろ先生の前で丸裸になって。いやでもそう、ね、本当シンプルにそうだと思います、ね、ありがとうございました。皆さんにお聞きしておりましたので。
なかなか深いテーマですね。
これ深いです。語り尽くせないですよね。はいはい。さあさあ、新年度も始まりまして、はい、1月半経ちましたね、はい、ようやく環境とか新生活にも慣れてきましたかね。
そうですね、
ゴールデンウィークもありました。うん、今日のテーマなんですけれども、はい、先生、はい、ちょっと難しいテーマでもあると思います、うんうん、今連日、テレビニュースをつけると流れてくる世界の情勢、はい、ロシア、ウクライナの軍事侵攻などですね、ちょっとまあ子供に見せたらどう思われるかなとか、テレビを消した方がいいのかなとか、質問されたら焦ってしまうなというような、こう目をそらしたくなる現実が悲しいけれども流れてきます、
はい、
この状況を子供たちにどう伝えればいいか、うん、今日は先生と考えていきたいと思っております、はい、
こちらも深いテーマですね。
本当そうですね、はい、うん、もう大人であっても目を背けたくなるじゃないですか、うん、
はい、
あとまあ映像的にもどんどん過激になってしまう、ね、うんうんうん、面もありますし、
はい、
やっぱりこういうニュース流れてきたり見たとき、うん、単純に子供に見せたり聞かせたりしてもいいものでしょうか。
うん、なるほど。これはまあいろんな考え方あると思うんですけど、うん、あのまあ、ちょっと話取れるんですけど、はいはい、あの最近あの芸能人の方 の、うん、あの自殺のニュースも相次いでますし、
う
ん、
そうですね、
あの本当にこう社会全体がなんか閉塞感ですごいいっぱいだなって私は感じてるんですよ。
わかります、
はい、ね、うん、 コロナで人とのつながりも断絶されたままで、はい、あのマスクで顔の半分が覆われた状態での、うん、コミュニケーションって私たち強いられてるじゃないですか、はい、これよく考えたらすごく異常なことで、うん、あの人とのコミュニケーションにおいて、うん、やはりこの顔の表情って時に言葉以上に表現力を持っているものなので、ね、うん、それがこう隠されたままコミュニケーション強いられてるわけじゃないですか。で特に子どもたちっていうのは、うん、もうこの時期にこそ学ばなきゃいけないこと、うん、大切にしなきゃいけないことってたくさんあって、うん、
はい、
うん、特にこう人との関係性とかですね、うんうんうん、人間関係をこうどう構築していくかっていうことっていうのは、やはりこういろんなこの時期にいろんな体験を通して、うん、やっぱ学んでいくことってたくさんあるわけですよ、うん、
本当ですね、
はい、で皆さんも思い出していただけると、うんうん、やはりこう例えば小学校時代のお友達との付き合い方とか人間関係の作り方ってね、こう三つ子の魂100までじゃないけど、うん、こう今も自分に影響を与えてること
多い
ですよね、はい、その時の体験ですごい根深く残ってて今も影響を与えていることってたくさんあると思うんですよ。でも今子供たちってやっぱりそういった機会もこうどんどん奪われていってしまってて、ね、なんかすごく私すごく子供たちにとってはあのこれからどうなっていくんだろうっていう心配なのと、あとはやっぱりそこに加えて今誰かがミスをすると、はい、例えばこうワンストライクとかワンアウト取られちゃうともうゲームセットになるまで追い詰められてしまうような、うん、この社会全体の風潮もあって、うん、これも子供たち目の当たりにして生きていってるわけですよね。でそこに加えて、うん、今さっき岡さんが言われたような、うん、このロシアによるウクライナへの侵攻も始まっていく、うんうん、もう本当にこの閉塞感とか危機感で、うんうん、もう大人も子供もお腹いっぱいで、
はい、
もうすっごいストレスフルな毎日を生きることを強いられてるわけですよね。
もうなんか本当です ね, ね、山口県のあのちょっとね、
あ、そうですよね、
政治級のニュースも、うん、なんかあれもあそこまでっていう思いもあったり、うん、もうちょっとやりすぎなんじゃないかと、うん、どうね思ったり、
こう要はねこうストレスフルなので、うん、やっぱり誰かを攻撃せずにはいられない人たちもやっぱたくさんいるわけですよね。それだけこう心にみんなの社会全体の心に負荷がかかってる状態、だその中でこういったセンセーショナルなニュース、はい、悲惨なことをどこまで子どもたちに伝えるのかっていうのはすごく難しくて、うん、これは子どもによっても捉え方が違いますし、うん、ただ私個人的には決してこう悲惨なニュースをですね、うん、家の中でこうずっとこう流し続けるっていうのはあまりいい状態じゃないのかなというのは個人的には思ってます。ただやっぱりこの起きてる事実っていうのは子供としっかり考えていく、うんうん、そうした中でじゃあ人の命って何なんだろうとか、ね、人を大事にすることって何だろうとか、あとは今じゃあこうやって平穏無事に過ごせてることって本当当たり前じゃないんだよねっていう、
確かに、
うん、当たり前で今まで片付けてたことにちゃんと感謝しようとかですね、うんうん、あとはじゃあそれに加えて自分自身をじゃあどうやって大事にしようかとか、うんうんうん、やっぱりそういったこう思い、いろんな思いを親子で話し合っていくっていう、あの非常に大事な機会ではあると思います、
ね、なるほどね、うん、そうやっていろいろ見つめ、自分のなんか足元を見つめ直す、
はい、子供と一緒にいろんなことを話をしていくっていうのはすごい大事な時期なんじゃないかなと思います、
う
ん、
そうですね、うん、だからもうそのあたりは大人もやっぱりどんどん干渉していって一緒に話し合うということですかね、
う
ん、
そうですね、あの、まあ、これどこまでこの情報、まあ、子どもたちって今スマートフォン持ってる子たちも多いんで、
う
ん、あのこのロシアに関する情報だけじゃなくって、うんうん、もうスマホ返して世界中のあらゆる情報をですね、
本当、
ね、瞬時にもう本当にこう取得できるような世の中になっちゃったじゃないですか、
ね、切り取られて流れてきた
りもするしね、そうなんです、もうおっしゃる通りで、うん、やはり今回のこの件だけじゃなくって、はい、やっぱメディアリテラシー、
なるほど、うん、そうですね、
やっぱりこうメディアとの向き合い方っていうのも、うんうん、やっぱり子供と一緒にねこう話をいろんな話をして向き合ってほしいですし、
うんうん、
やっぱりいろんな情報取れるんですけ ど,
ど
でもやっぱり情報の中には、うん、フェイクニュースもありますし、
あります、
ね、うん、ソース元が不明なニュースもたくさんあるし、もしくはあのメディアが伝えてる情報って伝えてない側面もあるし、うん、ね、誇張されたり歪曲されてるの、のあるのも事実で、
ちょっとね、それは後で感じております ね,
ね、はい、やっぱりそういったことも含めて、うん、やっぱり一緒に考えるべき、うん、で今回のウクライナのとロシアの間の状況にしても、うん、やっぱり経緯とか歴史的な背景とか本当いろんな側面あるだろうし、
うん、
で報じられてないことや、うん、私たち日本人が理解しにくいこともたくさんあると思うんですよ、
はい、文化の違いとかで ね
当然こう全ての情報がオープンになってるとは到底思えないので、
うんね、
うん、だから私やっぱり大事にしなきゃいけないのは、うん、出来事、起きた出来事を考えていくことにおいて、うん、基本的に情報は 片一方のことを鵜呑みにしないっていう姿勢って私すごい大事だと思ってるんですよ。
そうか、はいはい、ね、
事実って一つだけど、うん、真実って人の数だけあって、
なるほど、ね、本当ですよ、ね、
人によって見方違うし、うん、人によって正義も違うし、うん、価値観も全く違うわけですよ、
本当に、
ね、いいとか悪いとかじゃなくて、うんうんうん、人によって違うので、やはり片一方からの情報だけで判断しないってことすごい大事で、これ特にいざこざとかトラブル案件になればなるほど、はい、一方からの情報だけで判断しないっていうのはすごく大事で、もう
感情がそこに絡まりついてますからね。
そうなんですよね。なんかいろんな人、うん、要は関係者の方々全員の話を聞いて、やっと話って立体的に見えてくるものだと私は思ってるので、これは今回のウクライナのとロシアの件だけじゃなくて、いろんな出来事から子どもたちと一緒に話をしていくっていうのはすごい大事なことじゃない
か。なるほどなるほど。
私は思います、
ね、うん。じゃあやっぱりもうそういう話もしながら、うん、子どもたちにこういう戦争とか、はい、まあそういうちょっと悲しいニュース伝えるときに、うん、自分ごとというかね、うん、自分に関することだと感じてもらうにはどんなことが必要だったりしますか。
そうですね。自分ごとと感じてもらおうと思った時に、うん、私こう世界って全てつながってると思ってまして、はあはい、これちょっとこう私の話をすると、私の長男この4月からですね、うん、中学生なんですけど、本人挑戦したいことがあってですね、うん、決断して親元を離れてですね、
すごいな、
はい、こう誰も知り合いのいない県外の中学校へ進学したんですけど、入学式終わって後にですね、まあ、次の日から登校日で、はい、その日の夜確か10時ぐらいだったかな、うん、本人から私の携帯電話あったんですよ、うん、でどうしたんかなと思ったら、うんうん、いや父さん明日から不安だと、うん、そうかと、何が不安なんやと、うんうん、言ったら、いやクラスの中で友達ができるかなと、
あ、
なるほどと、クラスの中でポツンと一人ぼっちならんかなと、
あら、
そうかそうかと、そうかそうかと、で、まあ、安心しって、はい、それなみんなじゃけえって、
うん、そうですよ、う
ん、あなただけじゃないよって、うん、あなただけじゃないよって、うんうん、でな、もしさって、うん、あなたがクラスで一人ぼっちになるかもしれんなって不安の中で教室におった時に、うん、誰にどうしてほしい、うん、って聞いたら、うん、いや誰でもいいから話しかけてほしいって、う
ん、
そうよなって、うん、そうなんよって、でもそれなみんなそう思っとるけって、
そういうことですよ、
うん、みんなそうじゃろって、
ね、確かに、ね、
あなただけじゃなくって、うん、みんな一人で言ったら話しかけてほしいと思っとるんよって、じゃあどうするって、うん、じゃあどうすんのって聞いて、うんって考えて、うん、自分から話しかけに行くって、うん、そうなんよ、自分から行くんよ、そうじゃろって、うわ、みんな不安なんじゃけ、自分から話しかけに行きんさいって、
そっか、
でこの YouTube 見てみって言ってですね、うんうん、YouTube の動画を LINE で送ったんですよ、
はいはい、
でどういう動画かっていうと、うん、カープの新外国人の、マクブルーム選手の動画なんですけど、
はいはいはいはい、
なって、マクブルーム選手はさ、うん、って、な、海外から突然広島に来て、言葉も通じない文化も全く違う、不安でいっぱいなはずなんよって、
うん、
でもさ、って、この動画見てみって、長野選手も、お前が大好きな菊池選手も、うん、ね、そのマクブルーム選手に自分で声をかけに行っとるじゃろ、
なるほど、
チームの輪に早く馴染めるように自分で声をかけに行っとるじゃんって、
うん、
それがリーダーと呼ばれる人だと父さん思うんよって、
うわ、
だから
それがすごい、
うん、だからクラスの中で特に一人でポツンってなっているの子にこそ積極的に自分から、あなたから声かけに行きなさいって、
そうかそうか、
うん、でその経験ってこれから先どんな場面でも生かされる経験になるし、ね、これから将来仕事をする上でも必ずあなたにとって大事な経験になるからって、でそれを学ぶために今あなたは不安な気持ちなんよって、ね、その不安な気持ちっていうのはそういうことを学ぶためのチャンスなんだって言って、ね、まあ、送り出したら、まあ、本人次の日また電話かかってきて、いやこのことこのことこの子に話しかけられたよって言ってですね、そう、嬉しそうに報告してくれて、
まあ、それはすごい、
今もう友達もできて毎日楽しく、授業も部活も頑張ってるみたいですけど、
いやそれ、これ素敵なアドバイスですよ ね、だからみんなが自分が抱えてる不安は、うん、みんなも同じように考えてる、ちょっと角度を変えて視点を変えてみると勇気を持てるかも、
そう、ね、人は誰でも孤立したくないし、一人ぼっちって心にものすごい負荷かかるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、だからこそみんながみんなで、うん、ちょっとずつでいいから、ちょっとずつの少しの勇気と少しの気遣いができれば、うんうんうん、この世の中から孤立して一人ぼっちになる人って私すごく少なくなると思うんですよ。ね、ね、私たち一人一人個人個人、子供たち一人一人ができることってきっと私そのことの連続だと思ってて、私たちの東林館の高校、東林館高校でもやっぱり居場所作りってすごく大事にしてて、特に思春期の子にとっては、うん、まあ、所属する所属感ってすごく大切で、うん、私たちの学校では、
はい、
私の学校の中で子どもたちが、うん、ここにいてもいいんだとか、うんうん、ね、自分だけじゃないんだっていう感覚が持てるから、
ね、
それを持てるからそこから自分に対する許しとか許可が生まれて、
ね、うん、
その先にやっぱり他者への、うん、
やってみよう、
うん、許可だったりとか、うん、共感だったりとか受け入れる気持ちって私生まれると思うんですよ。
なるほどね、
うん、だからやっぱり周りの人を孤立させない環境をどうやってみんなで積み重ねていくか、うん、やっぱその積み重ねで社会はできてると思ってますし、
ね、
その社会の中で生活していく生きていくってその連続が国とか国家なんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
う
ん、
ということは子どもたちとこう平和について考える時っていうのも、うんうん、先ほど先生がおしゃべってくださったようなことがなんかやっぱりベースな気がしますよね。
あ、そう思います。やっぱりこの平和って、うん、そうあってほしいって願う人が多くなることで作り出される世界じゃないですか。
本当ですよね。ですよね。ね、
平和って聞くとすごい壮大な、うん、はい、大きなことに聞こえるんですけど、でも結局自分と周りの人を大切に思う気持ちの延長線上にあると私は思ってるんですよね。であのかの有名なマザーテレサさんが、ね、ジャーナリストの方から、うん、世界平和のために私たちはどんなことしたらいいですかって質問された時に、うん、このあと家に帰ってご家族を大切にしてくださいって言われちゃったんですよ。
まあなるほど、
もうまさしくそれと私同じだなと思ってまして、
自分の半径でそう何メートルから、
ね、
は
でも結局その逆の世界の行き着く先が私戦争だと、ね、うん、思ってるん で、ね、やっぱり子供たちに身近に、ね、自分事として感じてもらおうと思ったら、うん、何も遠い世界の話じゃなくって、うん、ね、あなたが生きてる今日こそまさに、うん、ね、あなたが日々送ってる日常こそまさにその選択、日々どういう選択を取るかによって、うん、世界って実はどっちにも転ぶんだよって、うん、
本当ですね、
うん、っていうことをやっぱ教えてあげていくっていうことがすごい大事なことじゃないかなと思います、ね、
確かにね、広島も皆さんがこう戦後守られてきたね、うん、本当にそこのところが積み重なってるから今も平和なんですもんね、はい、
そうです、
はい、でも実際こういうやっぱり映像を見てもう不安、うん、に感じてちょっとこうやっぱり悲しくなってしまったり、はい、ちょっと症状とか感情が溢れてしまった子にはどういうふうに対応していけばいいでしょうか。
そうですね、うん、あの私自分が担任していた子供で、うん、まあ、不安に恐れをののいてる子がいたらですね、うん、どうしてたかっていうと、まずその不安を恐怖に変換してあげるって作業をやってて、
不安からもう恐怖へ、
はい、不安と恐怖って同じように恐れおののく状態なんですけ ど、はい、
なるほど、
似て非なるものでして、何が一番違うかっていうと、うん、不安ってこう漠然とした恐れなんですよ。
なるほど、
自分で理由が分かんないんですよね、うん、でも恐怖ってある特定の人とか、はい、ある特定の状態に対する恐れなんですよ、うん、要は不安な状態ってなかなか解決しないんですよね。なぜなら自分で恐れを抱いてる対象が曖昧でよく分かんないから、
うん
うん、でもまずはその不安に名前をつけてあげる、うん、理由をつけてあげる、なぜ不安なのかって、さっきの好きと一緒です。好きだって心で決めたのを、うん、自分が理由つける、ここが好きなんだ、あそこが好きなんだっていう条件の理由をつけることによって心って安定するんですよね。
なるほど、
人の心ってこう理由をつけて名前をつけてもらえると安定するので、うんうん、
安定しますね、
うん、だからそうやってこう不安になってる子はまずなんでそれを恐れてるのかっていう理由や名前をつけてあげる、それだけで人の気持ちって少しこう和らいでいくわけですよ。
そういうことか、は
あ、で何に対して恐れを抱いてるのかっていうコミュニケーションをじっくり取れて、何が怖いのかっていう対象がはっきり分かれば、そこに対する対処法が分かる可能性があるので、
本当ですね、
まずはしっかり話を聞いて不安を恐怖に変えてあげるっていうことから私はいつもやってましたね。
あ、だから結局どういうところが不安なのとか、そう
そ
う、
何に対して怖いっていうところをはっきりイメージをさせる、でそこに対してじゃあこういったアプローチがあるんじゃないかとか、ああいったアプローチがあるんじゃないかっていう、でも漠然と何かよくわかんないけど怖いんだとか、
うんうんうん、
落ち着かないんだってなると、はいはい、どうアプローチしていいかがわからないですよね。
ですね、
そこはすごく大事なことかなと思います ね、
はい、なんかこういろんな情報を受け身で受け取る瞬間が増えたからこそ、
う
ん、
そうです ね、
ね、本当にこの辺りが大変になってきますけれども、ある意味みんなで考えていく機会ですよね、
はい、そうです、もうしっかりね、あの親子でいろんな話をね、特にこう今当たり前に過ごせてるこの日常に感謝できる機会ってやっぱりあのなかなかないじゃないですか。今物も溢れてるし、
ね、
いろんなことが溢れてる状態なんで、
うんうんうん、
実はそれって本当はすごく幸せなことなんだっていうことを考える非常に大きな一つのきっかけかなと思います、ね、
本当ですね、うん、大人もしっかり考えていきたいところですよ ね、 すね、
はい、
はい、ありがとうございました。そして、はい、来週の日曜日ですよね、
そうですね、そうです
ね、5月29日の日曜日、ね、はい、午後1時半から東林館高校の福山本校のこちら学校説明会があるんですよね、
はい、はい、そうです、
はい、 先生こちらはどういうふうになりますかね。
はい、福山市霞町にあります、うん、学びの館ローズコムで行います、う
ん、はい、
でコロナの影響もあってちょっと人数制限で行いますので、うん、もしお越しになりたい方はぜひお申し込みを早めにしていただいて、事前のお申し込みが必ずいりますので、うん、で学校説明会の後ご希望の方には個別で相談会も実施をいたしますので、うん、詳しくは東林館高等学校のホームページのトップページに、うん、詳しく出ておりますのでぜひご覧いただいてですね、ご興味ご関心ある方は、うん、もうどなたでもお申し込みいただきたいなと。で当日私も会場におりますのでですね、
そうですか、
はい、ぜひ話しかけていただけたら嬉しく思います。
わかりました、はい、5月29日日曜日の午後1時30分から福山市学びの館ローズコムで行われます。はい、はい、今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校の理事長木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。